で FM 舞鶴の地球温暖化防止の取り組みクールチョイス775は昨年2020年に引き続き今年も放送が始まりました。今日は七子ウィークエンドプラスクールチョイス775公開生放送スペシャルということでお送りしています。今日のクールチョイスゲストは日生高等学校看護科2年生小谷先生、そして市瀬さん、堀内さんにお越しいただいております。改めてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
皆さんは FM 舞鶴へのご出演は初めてですか？初めて、はい、はい、ありがとうございます。それではですね、まず、先ほどお名前お伺いしたんですけれども、そうですね、まずこの日生高校の看護科というのは、どんな勉強とかどういったことをされているかというか学校ですか？
看護師になるための勉強をやってます。
はい、はい、ありがとうございます。先生、この何年ぐらい勉強されて看護師になられるんですか？
はい、5年課程なので、高校3年間とそれから専攻科の2年間あります。
はい、はい、皆さん2年生ということでまだ3年勉強があって、そして、めでたくこう看護師になられるということですね。はい、ありがとうございます。普段は、何かこう部活とか何か他に活動されていることとかありますか？
部活は入ってないです。
はい、市瀬さんはどうですか？
入ってない、
はい、結構忙しいですもんね。やっぱり看護の勉強ってとても難しそうですし、忙しそうだなという、ね、感じがしておりますけれども、さて日生高等学校の皆さんによるシャッターアートが西舞鶴のマナイ商店街に完成したということです。シャッターアートはマナイ商店街の舞鶴堂書店さんのシャッターに書かれたもので、延べ5日間にわたり総勢59名の生徒の皆さんが参加して完成したということです。FM 舞鶴では7月19日月曜日の朝の番組ベイサイドモーニング京都で即席の完成式を生中継させていただきました。私も放送局の方で動画を見たんですけれども、大変こう大きくて、そして明るくて、なんか素晴らしい作品でした ね。本当あの完成した後の反響とか、こう皆さん町内といいますか地域の皆さんの反響とかどうでしたでしょうか？
あの新聞の人とか、いろいろ取材が来てくれて、はい、反響があったと思います。
はい、ありがとうございます。瀬さんどうですか？でたくさんあの新聞もいらっしゃったし、あとなんかあの絵が私もあの動画で見せていただいたんですけれども、あの真ん中で写真が撮れるということで結構それがポイントですよね。
はいはい、インスタグラムとかに投稿できるような、なんか若者とかにも来てもらえるような商店街になったらいいなと思って描きました。
そうですよね。なんかすごくね、あのアイデアがあふれるデザインになっているということで、あの見ていたんですけれども、このデザインというか、まずこの作成に当たったきっかけみたいなのを教えていただいていいですか？
1年生の頃に商店街の方に足運んで、はい、みんなであ のどうやったら舞鶴が軽くなるかって考えた時に、グループごとでいろんな案を発案してったんですけど、一番多かったのがシャッターアートで、1年生の頃にシャッターアートをできたらいいなみたいな話を取ったら、2年生でできるようになりました。
すごい。なんかね、あんな大きなアートを作るっていう発想がすごいですよね。ね、ダイナミックですごく素敵なデザインでしたけども、あのデザイン、あの鶴と、ね、あの本と、あのデザインはどういった思いとか、なんか考えみたいなのがあったんでしょうか？
グループごとに分かれて、はい、デザインの案を出してって、はい、そこから多数決で3つに絞って、その3つを商店街の人にその中から
その鶴のデザインを選んでもらいました。
じゃあもうあの日成高校さんと商店街の方と の、まあ、あのコラボじゃないんですけど同じ思いで作られた作品ということですね。はい、ありがとうございます。その商店街とかの書店さんからの感想とかは来てますか？
はい、あのたくさん感謝していただいて、うん、商店街で絵描いてる最中とかも足止めてくれて見てくださる方とかたくさんいました。
ねえ、なんかあそこの部分だけとっても明るくなってて皆さんがついつい足を止めてしまいますよね。ね、すごく綺麗な色合いで、あれもこうみんなで決めた色ですか？
はい、
ね、ブルーがすごく綺麗でしたね。わかりました、ありがとうございます。それではですね、CM に続きまして引き続きお話をお伺いしていきたいと思います。ここまでの時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りいたしました。
FM 舞鶴7子はクールチョイスに賛同しています。クールチョイスとは日本が2030年までに温室効果ガスの排出量を 26% 削減する目標達成のために省エネなどの行動を通してあらゆる賢い選択をする国民運動のことです。地球のため、未来のため、私たちができることを始めましょう。みんな一緒にクールチョイス。
ここからの時間はユーサイクンツアーでおなじみの株式会社コスモ観光の提供でお送りいたします。今日は7個ウィークエンドプラスクールチョイス775生放送スペシャルということでお送りしております。今日のクールチョイスのゲストは日成高等学校看護科2年生の、担任の小谷先生、そして一瀬さん、堀内さんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。延べ5日間にわたり総勢59人の生徒の皆さんによって作成されたシャッターアートがですね、西舞鶴市の真内商店街に完成したということで、この後はシャッターアートを通じた商店街の活性化の可能性、そしてクールチョイスについてお話ししていきたいと思います。それではお伺いしますが、制作を作るときに工夫したこと何かありますか？
そう、やっぱり舞鶴なので、はい、舞鶴の鶴の羽を描いたり、うん、あとは隣に本屋さんもあるので本の絵を描いたりして工夫しました。
ね、なんかこの頭上に本っていう発想がいいですよね。はい、あの羽は、ま、あの前鶴の羽ということで、あと船もここにあって、なんとなくこう舞鶴全体のイメージがあの1枚で表現できてるなと思って、素晴らしいなと思って見ておりました。はい、ありがとうございます。あと難しかった点はありますか？
難しかったのは、はい、下書きで線を描いてからしたんですけど、うん、はい、その上に色を塗るときに、うん、その下書きの線を残しながら塗るのが難しかったです。
下書きは何でされたんですか？
チョークでしました。
チョークですごい。でもあの大きな作品を描くのに結構そのバランスとかが難しいと思うんですが、そのあたりって何か工夫されたんですか？
バランスはなんか、うん、あの大きい絵デザインをコピーして、はい、それをなんかちょっとずつ区切って何人かに分かれてしました。
すごい。あのなんか四角く区切ってある線が少し見えたんですけど、あんな感じですかね？
はい、そうです。
あ、すごい工夫されていて、やっぱりあの大きい絵を描くバランスってすごい難しいと思うんですよね。私もあの昔絵を描いてたので、本当にすごい作品だなと思って見させていただいたんですけれども、あとあの筆が結構太かったと思うんですけど、あれで細かい作業って結構大変じゃなかったですか？伊勢さんどうですか？
すごい大変でした。
ね、なんか細かい作業でしたよね。
はい、
あれパートパートであの分かれてグループに分かれて書かれていたように見えたんですけれども、あれは決められてたんですか？最初からここは誰が書くよとか。
その場で、うん、できるだけ2年生が難しいところ行って、はい、1年生はちょっと手伝ってもらえたらいいなぐらいで。
なるほど、1年生と2年生で協力してっていうことですね、はい、あなんかすごいですよね。あの下書きなくっていうことで、あの本当にこのチョークで書いたところに直接こう塗っていく感じだったんですか。
はい、
すごいなんかね、あのそれであの綺麗な線が描けるっていうのはすごいなと思って拝見しておりましたけれども、先生見られてどうでした。
そうですね、うん、なんていうかやっぱりあのシャッター5枚分の絵だったので、はい、あのすごく大きく買ったのがやっぱりびっくり、
う
ん、しましたね。はい、
で、
あとは青空がこうガーッと広がるデザインだったので、はい、なんか本当にそこに青空がポンと出たようなインパクトがあって、まさかこんな作品ができると思ってなかったのでちょっと驚きました、
ね、素晴らしいですね。でも看護科ということで絵の勉強とかは皆さんされてるんですか。
中学校で美術をやっているとか、
はい、それぐらいのことだったんですけど、はい、あんな素晴らしい作品が皆さんできるということで、それもやっぱりあの看護科ということで手先が皆さん器用なんですかね。
ありがとうございます、
ね、素晴らしい、ありがとうございます。さてそれでは、堀内さん、やってみた感想をお聞きしていいですか。どうだったでしょう。
そう、うん、みんなで協力して、はい、そういうでっかい作品を作ることができたので、一つのなんか思い出になったと思います。
うん、そうですね。はい、いつさんどうですか。
とりあえずすごく楽しかったです。みんなでなんかペンキ塗り合ったりしてすごく楽しかったし、文化祭もあのコロナで少ししかあのみんなでできんかったけど、久しぶりにみんなで協力してやるっていうのがあってすごく楽しかったです。
ねえ、いいですよね。なんかご家族の方とかも見に来られたんですか。
いや、まだ
まだね、あの写真撮ってほしいですよね、ぜひあそこでね。わ、はい、かりました。あとこの一緒に参加したみんなの感想とか何かありました。印象に残った言葉とか。
みんな楽しかった
なんかもう映像見るからにワイワイして楽しそうでしたよね。
はい、
ね、でもすっごく暑かったんじゃないですか、あの日。
暑かったです、
ね、本当に汗だくでやってみえて、結構アーケード暑いですよ ね、
はい、
ね、なんか本当に5日間でちょっと体力使えそうな感じですけれども、はい、あとですね、この活性化の、まあ、今回課題といいますか、可能性を感じてシャッターアートということなんですけれども、今後のこの商店街を活性させる何かアイデアとか可能性とか考えてらっしゃることありますか。どうでしょう、堀内さん。うん、
やっぱりこのシャッターの絵を通して、うん、なんか多くの人に来てもらえたらいいなと思います。
うん、そうですよね、見てほしいですよね、まずはね。はい、瀬さんどうですか。
写真をいっぱい撮ってほしいです。
あ、確かにね、はい、あ、それインスタに上げてほしいですよね。
はい、
はい、先生どうですか。
そうですね、うん、あの2人も言ってる通りなんですが、はい、あの真ん中に立ったら、うん、後ろ の翼が自分に生えたみたいに見えるデザインなので、うん、ぜひ真ん中で写真撮ってほしいですし、はい、それを撮りにこう来てくれると嬉しいなと思います。
うん、そうですよね、本当にね、あの素晴らしいデザインになっていまして、 ぜひ皆さんにも見ていただきたいななんて思っていますけれども、さてその観光課ということですごく忙しい中で、ああいった何でしょう、構想から考えて大体どれぐらいで仕上げたんですか。本格的に書いたのは5日間ということなんですけれども、この準備からかかった期間ってどれぐらいあったんでしょう。
2年になってからぐらいなので、
うん
うんうん、3、4ヶ月ぐらい。
3、4ヶ月、すごいですね。それもね、忙しい勉強の中みんなで考えて、1年生と2年生と集まって考えたっていう感じですかね。すごい2年生が
考えたのは2年生です。
あ、考えたのは2年生で、はい、もう1年生は参加してもらったっていう感じですね。はい、わかりました。 で、まあ、こういったあの地域活性化の活動というのは毎年されてるんでしょうか。どうですか先生。
あ、はい、毎年あの探究学習でこのメニューが取り入れられるようになってから、はい、毎年やらせてもらってます。
そうなんですね。昨年はどんなことをされたんでしょうか。
すいません、昨年はその、うん、活性化の提案までは行かずに、うん、その地元を知ろうとか舞鶴を知ろうということで、うん、あの地元を見学させていただいたりだとか、はい、あの引き上げ記念館の見学行かせていただいたりだとか。
いいですね、はい、ね、大事ですよね、やっぱり地元を知るっていうことがね。分かりました、ありがとうございます。では今年は本当に本格的に大きな、ね、あの形にしたっていう感じですよね。はいね、では今後何か、まあ、今回の絵を描いたことで何かやってみたいなみたいなことありますか。こういったことをやってみたいなとか、まあ、地域活性のためでも。パッと浮かばないですかね、はい、やっぱり今回のはね大きすぎましたよね、なんか作品がね。あ、本当に素晴らしい作品で、私もあの近くで写真撮らせてもらったんですけど、夜行ったんですね。夜でもやっぱり青がすごく綺麗 で、あの青と白のコントラストがすごい美しいなと思って見ておりました、ね、あとはですね、この最後にですけれども、この皆さんに伝えたいこと何かありますか。
ぜひ見せこ一斉の看護科に来てほしいです。
あ、看護科に、はい、ね、あんなにチームワークがいい看護科行きたいですよね。はい、堀内さんどうですか。
うん、そのやっぱ写真も撮ってほしいですし、はい、そのそういう活動もあることを看護科でそういう活動してることも知ってほしいです。
そうですよね、やっぱり皆さんそこに行ってまずは写真を撮って、ね、そして看護科の皆さんがこういう活動をしているっていうのをね、まず知っていただけたら嬉しいですよね。ありがとうございます。それではですね、今日は、一瀬さんからかな、リクエスト曲をいただいておりますので、ここでおかけしたいと思います。タイトル言っていただいても大丈夫ですか。
はい、70億にただ一つの奇跡です。
はい、ありがとうございます。エースコレクションで70億にただ一つの奇跡。ここまでの時間はユーサイクンツアーでおなじみの株式会社コスモ観光の提供でお送りいたしました。ナナコウィークエンドプラスクールチョイス775公開生放送スペシャル、東舞鶴のショッピングセンターラポールからお送りしております。さて本日のゲストは日生高等学校看護科2年生の担任の小谷先生、そして一瀬さんと堀内さんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。なんかシャットアウトのお話をね、いろいろお聞きしておりましたけれども、あの一瀬さん堀内さん、その看護科を目指そうと思った何かきっかけとかってここでお伺いしてよろしいですか。でしょう。
看護師になろうと思って、うん、私はそんなに最初は看護師になりたいとか思ってなかったけど、はい、ここあの日生高校の看護科を知って、将来の夢が一つ見つかって、看護師になりたいと思うようになって、ここの看護科を選びました。
この学校を知ったところで夢が広がったっていうことですか。
はい、はい、そうです。
すごい魅力的な学校なんですね先生ね。
ありがとうございます。
ねえ、素晴らしい。はい、ありがとうございます。それでは堀内さんはどうですか。
お姉ちゃんがこの同じ看護科に行ってて、うん、はい、私もオープンスクールとかいっぱい行ったりして、それで行くことを決めました。
あ、そうですか。やっぱり堀内さんも学校を見て選んでって感じですよね、はい、あとお姉さんもすごく楽しんで通学されてたんですね。はい、はい、ありがとうございます。でその看護科の勉強ってすごく難しいと思うんですよね。私も栄養士の学校は行ってたんですけど、結構解剖生理学とかすごい難しかったんですが、看護科ってさらに難しいと思うんですけれども、その勉強してみてどうですか。
すごく難しいです。
あ、そうなんですね。やっぱり、はい、実技とかもあるんですか。
はい、
なんかその結構ね切ったりとかするのがドキドキしますけどね、それもやっぱり必要ですか。あ、それは先生がするのかな。
まだやって
る、はい、あ、なるほど。はい、ありがとうございます。堀内さんどうですか。
難しいです。
難しい、はい、どんなところが難しいですか。
やっぱりなんか今までそういう、うん、その看護の勉強をしてこなかったので、はい、新しいことばっかりで難しいです。
ね、でもこの体の中のことが分かるっていうのはすごくいいですよね。自分にもプラスになりますし家族にもいいですよ ね、はい、ね、先生やっぱり勉強って結構大変なんですか。看護科の勉強っていうのは。
そうですね、やっぱりあの5年間で家庭を終えないといけないので、はい、うん、勉強量が多くて、はい、あの課題とかも多いと思いますね。
ね、は
い、
なんかそんな中でシャットアウト5日間っていうのは結構ハードでしたね。
本当によく頑張ってくれたなと思ってます、
ね、素晴らしい、はい、ありがとうございます。でそれではお二人、一瀬さん堀内さんがどんな看護師さん今後目指していきたいと思っていらっしゃるかお聞きしていいですか。
私は頼られる看護師になりたいです。なんか小さいことでもこう話したくなるような。
ね、いいですよね。堀内さんどうですか。
そう、多くの患者さんといっぱいコミュニケーションとか取ったりして、うんうん、信頼される看護師になりたいです。あ、
ね、やっぱりこうコミュニケーション取れる方だと本当に安心できますもんね。やっぱり病気になっても安心っていうのがねありますしね。はい、ありがとうございます。なんかね先生すごくあのいい看護師さんに なりそうというかお二人ともねなんかあったかい看護師さん目指されてる感じがしていいですね。
ありがとうございます。うん、ぜひいい看護師さんになってほしいなと思ってます。
本当に期待しております。私も入院した時はぜひよろしくお願いいたします、はい、ということで、それではですねクールチョイスについてここで少し、します。2015年世界のすべての国が参加する形で2020年以降温暖化対策の国際的枠組みでありますパリ協定が採択されました。世界共通の目標として世界の平均温度上昇を2度未満にしさらに 1.5 度に抑える努力をすること、そして今世紀後半に温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることが打ち出されました。そしてクールチョイス、皆さん一度は耳にされたことがあると思います。このクールチョイスとは温室効果ガスの排出量を2013年度と比べて2030年には 26% 削減しましょうという目標を達成するため 脱炭素社会づくりに貢献する製品への買い替え、そしてサービスの利用、あとはライフスタイルの選択など地球温暖化対策に貢献する賢い選択をしていこうという環境省が取り組むキャンペーンです。この賢い選択というのがクールチョイスということなんですね。 FM マイズルはこのクールチョイスキャンペーンに賛同し、ラジオという地域に密着した発信力を生かし、地域の皆さんの地球温暖化に対する関心を高め、地球温暖化対策に貢献する賢い選択クールチョイスに関する情報を発信することで地球温暖化防止に取り組んでいます。それでは、堀内さんそして一瀬さん、このクールチョイスはご存知でしたか。
いや、初めて知りました。
はい、初めてということで、はい、そして一瀬さんも
知らなかったです。
知らなかったです、はいはい、でも温暖化ってねちょっと聞いたことがありますよね。はい、はい、とても大切な内容になりますけれども、そして今日のテーマはクールビズについてです。クールビズは平成17年度の開始以降、多くの皆様のご協力をいただきまして夏の取り組みとして定着してきたところです。コロナ禍で働き方の多様化の進展、そして気候変動の影響と考えられます、季節外れの暑い日の増加といった変化が見られる、そしてですね地域による気候の違いなどもあります。さらにですね2050年カーボンニュートラルの実現に向けましては、一人一人のライフスタイルを脱炭素型ですねと転換していただくことも必要です。 このような状況を踏まえまして、これまでのように政府が全国一律の実施期間の設定を行うことはせず、ここの個人個人のですね、事情に応じた対応で柔軟な働き方にも役立つ省エネ、省エネの、CO2 対策としてクールビズを呼びかけています。さて、クールビズは各地域の状況や日々の温度、そして一人一人の体調、暖かさ、暑さ、寒さの感じ方ですね、あとは室内での温度差ですね、などに対応した、柔軟な服装の選択ができるような環境を作るとともにですね、冷房の室温28度を適正管理する、それを行うことによりまして、一人一人が快適で働きやすい軽装で業務を行っていただくなどの呼びかけをしています。地球温暖化の一環として平成17年度から政府が提唱します過度な冷房に頼らず、さまざまな工夫をして夏を快適に過ごすライフスタイル、室温の適正化とその温度に適した軽装などの取り組みを呼びかけています。軽装以外の取り組みとしましては、これまでは省エネ型のエアコンへの買い替え、そして西日よけのブラインド、あとは日射の熱エネルギーを遮断する効果のあります緑のカーテン、こちら具体的なアクションなどを推奨してきました。環境省は平成17年度から地球温暖化対策のために過度な冷房に頼らず快適に過ごす軽装や取り組みを促すライフスタイルクールビズを推奨しています。クールビズで適正な温度とされています28度ということはどういうことでしょうか。まず28度という数字はあくまで目安ということで、必ず28度になるとは限りません。そういう場合は設定温度を下げることも考えられます。クールビズで呼びかけている適正な温度28度は冷房の設定温度のことではありません。そうですね、体感温度を左右するということで、本当にあの暑い時には下げていただくことも必要かと思います。そしてクールビズの取り組みの一つとして、快適に過ごせる軽装を呼びかけています。これは軽装による体感温度差に着目したものということで、平成17年度に財務省エネルギーセンターが実施した、上着を脱いでネクタイを外しますと体感温度が2度下がるという実験結果に基づいて設計したものということです。室温28度の軽装と室温26度の時のスーツの温熱感、温度の感じる感覚ですね、それはほぼ同じということで、こういった脱ぎ着することで、体感温度を下げる工夫を促していますということです。一瀬さん、堀内さん、クールビズについてなんとなくイメージできましたでしょうか。ちょっと難しかったですね、
はい
はい、どんな感じで思いますか。
ネクタイ外すだけで温度が下がるっていうのが、なんか制服とかでもリボンとかつけたりしてるので、
あ、確かにな
んかしてみようかなって思います。
どうですか先生、OK ですか、リボン外す。
学校に提案してみます。
はい、ね、それだけで変わるならちょっといいですよね。一瀬さんどうですか。
あのハンディファン、手で持ってる扇風機とかをいいなと思います、
ね、皆さん持ってましたよね、あの時シャッターアートの時にね、あれ涼しいですよねやっぱり、
はい、
ね、やっぱエアコンかけながらこうファンが当たるっていうか風が来るっていうのはね、いいですよね、
はい、
あ、なるほど、なんか素晴らしい、ね、いいアイデアがたくさん出ておりました。はい、それではですね、クールビズ知っておきたいただきたいポイント4つということで、今日はお伝えしたいと思います。クールビズ4つのポイントということで、大切なのは無理せず過度な冷房に頼らないことということで、1つは健康につながるクールビズということですね。こちらは、汗をかかないでいますと汗腺が退化してきてしまうということで、 この温度調整が働かなくなってしまうということで、こういったことはね、看護科の皆さんは詳しいですよね。ねえ、なんかね、私の、親戚も汗が出なくなってしまったことがあるんですけれども、やっぱりこう暑くなってきてるからこそですね、こういった温度調節、健康につながるクールビズということで、こちらですね。そして、クールビズは気温に合わせた柔軟なライフスタイルということで、適正な温度の目安、室温の目安を28度としていますけれども、熱中症の予防の観点からも冷房時のこの外気温とかですね、温度、室温、そして建物の状況、体調を考慮しながら無理のない範囲で冷やしていただけたらと思います。で、そしてお財布にも優しいということで、やはりですね、エアコンを賢く利用することで、こう冷房効果が上がりまして、お財布にも優しくなります。で、そして4つ目に、脱炭素型のライフスタイルにつながるクールビズということで、やっぱりこの2050年カーボンニュートラルの実現に向けましては、再生可能エネルギーの普及拡大とともに、エネルギーの使用量を抑制していくことも不可欠ということになりますので、ぜひご自身のライフスタイルを見つめ直して、脱炭素型に転換すべく具体的な行動に移していただくことが重要ですということです。どうでしょう、クールビズ取り組むとしたら何かありそうですかね。まあ、リボン外すとかそういうことですよね。はい、ありがとうございます。さて、いろんなことで、クールビズ、クールチョイスのことについて最後感想どうでしょう、お二人にお聞きしています。
私普段、もうすぐ冷房ガンガンにしてしまうから、
はい、
それちょっと気をつけようかなと思います。
ね、やっぱりこのファンをかけながらちょっと、はい、温度を上げるというのがいいかもしれないですよね。はい、古内さんどうでしょう。
私も冷房ばっかりに頼らずに、なんかそういう小さい扇風機とかうちわとかで、そういう暑さをしのげたらいいなって思います。
あ、ね、いいですよね。先生どうですか。
そうですね、私車で通勤してるんですけど、はい、やっぱりまめに窓を開けて冷房をあまり使わないようにしようかなって思いました、う
ん
う
ん、ねえ、本当にあの風が入るとちょっと変わりますしね、はい、なんかいろいろ提案が出ております。ありがとうございました。今日はクールアクションの脱炭素アクションとしてクールビズについてお伝えしてきました。本日はクールチョイスゲストとしまして、日生高等学校看護科2年生担任の小谷先生、そして市瀬さん、堀内さんにお越しいただきましたが、こちらのショッピングセンターラポールサテライトスタジオの、この生放送はいかがでしたか。
緊張しました。
緊張しました、
はい
はい、どうですか市瀬さん。
私もすごい緊張しました。
はい、ありがとうございます。先生いかがですか。
そうですね、担任してる2人が頑張ってくれてるので、なんかちょっとそれを見守りながら参加してます。
そうですね、はい、なんかね、すごくなんか考えていろいろ発言してくださる、やっぱりまとめ役の2人ということですよね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。さて、お二人今後は何かこう、まあ、この放送出てみて、なんか次にやってみたいこととか浮かびました。ないかな。まあでもね、いろんなこう毎年の、ね、こういった地域活動を通しながら、やっぱり地域に密着しながらのこう看護の勉強ということで、やっぱりこう就職とかはこう地元とかもいろんなところに行かれるんですか。
そうですね、地元もありますし、地元以外の地域でも、
ね、えなんか地元だとこう密着して皆さんとこう顔合わせていらっしゃるから、もうね、就職した後でも安心して病院に行けますね、なんかこう市民としてもね。はい、ありがとうございます。さて、それではですね、最後に、このシャターアートの、まあ、今後ですね、なんか皆さんにメッセージこう来てくださいとか、何か一言ありましたらお願いします。一言ずつ、
その写真撮ってインスタとか上げてもらってもいいですし、
はい、
やっぱりその舞鶴に多くの人が来てくれたら嬉しいです。
はい、ありがとうございます。瀬さんどうですか。
商店街に足を運んでお買い物のついででもいいので寄っていただいて写真とか撮っていただけたらいいなと思います。
はい、ありがとうございます。ということで、とても、ね、目立つところにありますのでね、はい、ぜひ皆さんに来ていただいて、真ん中で写真を撮ってミスターにあげてほしいということでね、はい、はい、ありがとうございます。それでは本日のクールチョイスゲストは二世高等学校看護科の皆さんにお越しいただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。